この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジャックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。やっぱり夏だから、直近のね土日に、最近私すごく散歩をするようにしてるんですけど、家の周りを日中散歩してたら、近くの神社のところでお祭りがやってて、あ、確かにこの辺毎年やるなと思って、特にね調べてはないのよ、いつも。あ、ここがお祭りだからちょっとこの日に出かけようとかはないんだけど、その時もたまたまやってたからふらっとしてたのね。でチョコバナナがあったりとか、焼きそばがあったりとか、出店をこうふらふらっと歩くのがすごく楽しいから、買い食いしながら歩いてたんだけど、そしたら一角にすごい広いスペースがあって、なんだこれと思ったら、型抜きのスペースがめちゃめちゃあって、うわ懐かしいと思って。むしろ最近のお祭りって型抜きってそんなに見なかった気がしてたから、こんななんか長机5、6個ぐらいのスペースでやることあると思って、あ、すいませんって言って、で何枚かもらってねやり始めたの。ちょうどそれがさ、リーグ戦が、私その日自分の団体のリーグ戦が夕方からあって、お昼にねご飯を買いに行くついでにフラフラ歩いてたから、あ、ちょっとやるかと思ってやり始めたんだけど、リーグ戦前にいい集中力をこう高めるのにいいかもと思ってやり始めたら、もうね炎天下の中30分ぐらい集中してさ、もうと思って。あれさ、みんなどうやってる？なんていうんだろう、この線の部分を画鋲でめちゃめちゃ なるべくこううまくなぞって、結構スレスレまでなぞってから、こう外からねちょっとずつパキパキパキって私は割ってるのね。そうすると、自然となぞったところに沿ってパリッと割れるところもあれば、細いさ、その時やってたのが傘だった、雨の日に刺す傘だったんだけど、傘の柄の部分が細くて細くてすんごい集中してたんだけど、結局はパキッて折れちゃって、と思って全然ダメだったんだけど、でもねなんか懐かしい、ああいう風にお祭りの30分をまさか型抜きで使うと思わなかったけど、なんか大人になってからやったら、小さい頃よりもっと集中力とかなんかいろいろ頑張ってできるかなと思ったけど、そんなこともなくね。ただその後のリーグ戦は勝てたから、いい集中力になったんじゃないかなと思います。皆さんはこの夏お祭り行けましたか？コロナもね収まってきたので、そういうお祭りごととか、なんか楽しいイベントとかの思い出とかもあったら教えてください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、そして気鋭のハガキ職人さん、お待ちしております。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。では早速読んでいきます。まずはラジオネームよっちゃん、いつもありがとう。部長大変、今年もあと4ヶ月だよ。毎回お知らせしてくれる、ありがとう。もう4ヶ月か、怖いな。追伸、夏フェス行けなくてごめんなさいといただきました。ありがとうございます。夏フェスって多分あれのことだよね、7月の29、30に行われましたミュージックリーグ麻雀プロ歌の祭典、これにこの間公開収録の時にゲストに来てくれた松田彩香プロと一緒に、そうなんです、参加させていただきました。公開収録に来てくれてた人たちもそのままたくさんこれに来てくれてたんだけど、本当にこの日も暑くて暑くてめっちゃ心配で、みんなのことがね。我々は確かに暑いしパフォーマンスするけど、ギリギリに行って、 でそのステージバーって立って戻るからなんだけど、みんなはさずっとそのステージを見てくれてるわけじゃない、そこにいて。で待ち時間も含めると結構な時間外にいるから大丈夫かなと思ってたんだけどさ、まあ、始まりました、盛り上がります。そして続いてはということで、2人はえりまつ、えりかわまいこプロ、松田彩香プロですわー出ます。で我々が結局歌ったのは、みんなにもいろいろアンケートを取りましたが、松浦彩さんのイエイめっちゃホリデーを歌うことにしました。結局2人とも好きでダンスいっぱいしてワイワイできる曲ってなったのと、あとみんなからねやっぱりアンケート取った時にそっちの方が会場でね多かったんだよね、ということでこの曲にしたんだけど、もう汗だく、すごかったの。あれのその撮影クルーの皆さんが M ステの撮影班の皆さんだったらしくて、もうすごいカメラワークともう盛り上げをねうまいことこう撮ってくださるんだけど、もうね映さないでって思うぐらい私全身から汗だくです。顔のアップはやめてって思うぐらいめちゃめちゃ汗かいてたんだけど、本当にねそのところにいた会場にいたみんながね、まあ、立ってって言ったんだけど本当に全員立ってくれて、愛の手がすごくてさ。で歌詞にノリノリで恋しちゃえみたいな感じの歌詞があるんだけど、そしたらみんなが俺もみたいな感じで本当にすごい声出してくれて、もう楽しくなっちゃって、なかなかね麻雀プロで声優でもああいうステージに立てる方って本当に一握りだし、自分にとっては伊達ちゃんのねファンクラブのイベントとかでも立たせてもらったんだけど、で歌うっていうステージに立たせてもらって本当になかなかない経験なんだけど、すごく気持ちよくて、みんなとね一緒にね作り上げられたイベントだなと思って、いやー来年もやりたいね。でもやっぱ事前に種まきは必要だと思った。みんなコールの練習をしっかり、よっちゃんもだから次回は参加して、まあ無理はせずね暑いから。でもみんなで楽しめたらと思います。続きましては、ラジオネームジョージさん、こんにちは。前にエリーちゃんがちゃん付けで呼ぶおは呼ばないみたいな話をされてましたが、あお客さんみんなのことをね、私のラジオネーム麻雀中もこれですけど、自分のことはジョージさんとさん付け、これはちょっとさんとかちゃんがつけづらいからなのかなって思ったりしてます。何かいい案があれば提示してもらえたら嬉しいです。なるほどね、確かにね、私結構よっちゃんはまあよっちゃんなんだけど、ももくまちゃんとか、しんぞんさんもしんぞんさんだな、なんかちゃんがつけやすいって思う人には何々ちゃんって呼んでる。でもジョージさんはなんだろうな、ジョージみたいな感じだから、なんかジョージって呼び捨てはいけるんだけど、なんかジョージちゃんはなんだろうな、ちょっと海外の方にちゃんつけてはま素敵な感じになっちゃってうまく言えないのかも。でもなんだろう、ジョーちゃんちょっと待って、ジョーちゃんはおいジョーちゃんみたいな、気をつけなみたいになっちゃうね。むずい、ジョージさんか、ジョージ、いやじゃあジョージ、呼び捨てはあれ奥さんに怒られる。なんかちょっと待って、次までに考えとく。いやそのままでちゃんと呼んでくれてもいいですよ。でもこれはちゃんって呼ばれたいってことだもんね。ジョーちゃんかな、じゃあジョーちゃんにしよう。なんか違う意味合い含んでそうだけど、じゃあ次会った時はジョーちゃんっていうね。ありがとう。続きましてはラジオネームしんざんさん、エリーちゃんこんちくわ。こんちくわ。まだまだ暑い日が続くようですが、残暑、残暑バテには気をつけましょう。唐突ですが、運動を続けるコツって何だと思いますか？かかりつけ医からも運動しろと言われているのですが、めんどくさいが勝っていつも三日坊主で終了しています。エリーちゃんが運動に限らずですが、モチベーションを維持するために実践している方法があれば教えてください。なるほど。私最近さ、散歩をするってオープニングでも言ったんだけど、歩くことを意識するようにしていて、大体でもこれからどこかに行くときみたいな感じにしちゃうと汗だくになって次の場所に行って人と会うのは嫌だから、大体帰り道にしてるのね。 で、ジムとかも少し通おうとした時期があるんだけど、半年で3回しか行かなかったっていう本当にね前科があるのでこれはだったらなんか歩いた方がお金もかからないし、まあのんびり自分のペースで続けられるかなと思って最近はそうしてます。でその中でもこれいいなと思ったのは靴を買ったの、シューズを。そうそもそもの、そのウォーキングシューズを専門で買ったのね。トレーニングウェアみたいなのだと、まあ、毎日洗濯必要だし、なんか気張って買ってもそれを毎日着るってなかなか難しいから、洗濯して次の日また着て洗濯して着てって難しいから何着も買わなきゃいけないじゃない。それよりは靴だったら毎日履くし、なんか見てるだけで自分のお気に入りのシューズを買ったっていうだけでね、なんかねちょっとワクワクしてくるんだよね。ですごい歩くこと自体もやっぱり楽になるから、だから何かしらするときに、あとそのさ、毎日出かけるときにそのサンダルとか履いて出かけるけど、その横に必ず目につくところにウォーキングシューズを置いてると、あ、今日帰ってきて履いてあげようみたいな気持ちになれたりするから、形から入るじゃないけど、そういうお気に入りのものを一つ揃えてあげる、買ってあげるといいんじゃないかなって思う。なんかこう身につけられる、まあ、カバンとか、まあ、シューズとかそういうもので気持ちを高めるかな。他のことはね、好きなことじゃないとやっぱ維持できないんだよね。だから好きなもの、麻雀とかだったら維持できるけど、他のことをなんか無理やりやるって時間を作るとかがめんどくさくなっちゃうから、それよりは運動の中でも歩くっていう日常でしてることの時間を伸ばしてあげるっていうのが一番いいんじゃないかなと思う。なんか対決しようよ、そしたら。無理に痩せる、何キロ落とすとかじゃなくて、何分でもいい、1日15分とか30分とかでもいいから、今日は歩いたよってエディちゃんに報告することを続けるとかねそうなんかそういうのお互い続けられたらいいね。私もなるべく報告するようにするからさ。だからたくさん歩いたら教えてください。次が最後かな。ラジオネームキティパパさんからです。エリコさん、こんちくわ。こんちくわ、いつもありがとう。遅くなりましたがリーグ戦昇級おめでとうございます。ありがとう。来季は200ポイント以上稼いで優勝し、エリカーリーグ卒業を目指して頑張ってください。ではまた、といただきました。そうなの、まあなかなかねリーグ戦昇級と言っても、本当に下のリーグからの昇級なので、まだまだまだ上はあって、こう素直にね自分でもやったと喜びきれるところではないんだけど、まずは昇級みんなが喜んでくれて嬉しいです。ありがとうございます。もう実はこれを収録している前日に、次のリーグ戦がスタートしまして、一番最初のリーグ戦をね、プラスで終えることができました。肩抜きのおかげかなそれは別としてね、そのさ、歩くようになってから体力的にもついたのか、会場のクーラーが故障してて本当に暑かったし、ちょっと酸欠になりそうだったりとかしたんだけど、最近そのたくさん体力をつけてるからか、そこで4半ちゃん打つことにも体がね耐えられたっていうのもあって、なんかやっぱり体力つけるといろんなところにつながるなと思ったので、まあ、引き続きね体力もつけつつ、集中力も高めつつ、気持ちは落ち着いて冷静に、はい、頑張ってプラス200して、2段階昇級できるように頑張っていきたいと思います。以上、メールジャックのコーナーでした。このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回はこれね、前もやったかもしれないんですが、あなたのハートをジャックした異性同性気になる人の仕草でございます読んでいきましょう。ラジオネームナオピー。ナオピッピありがとう。エリュー部長おつちくわ。9月に入りエリー部長にたくさんお会いできて、胃もたれを元気をもらえています。そうなのよ、私よくね月一のエリーがちょうどいいって言われるの。酢豚みたいでちょっと毎日食べると胃もたれを起こすって言われるんだけど でもこの間3日連続とかね、ありがとう。自分がハートをジャックされた異性の仕草ですが、中学生の頃、男女違えど同じバスケ部で仲が良かった女の子が学校の廊下ですれ違った際に指で銃を撃つ感じでバーンって言って素振りをされすれ違っていきました。何 D やってんのちょっと。しかも横にいた女の子の友達に照れている感じで、え、まさかと思ったら奥にいた男友達と数ヶ月後にお付き合いしていました。まあ仲が良かった分だけ出しに使われたんでしょうが、その行動の後異性として意識をしてしまいハートをジャックされた。まんまとやられちゃったか。なるほどね。まあ大人になってからはちょっとこの仕草はおいおい何やってんだよぐらいかな。確かにな、学生の時とかにされちゃうと、しかもなんかさ、その後あもうやだとか言って友達とキャッキャされたら、これあいつ俺のことほーんみたいな。ちょっと勘違いは生まれちゃうかもしれないね。チョロだなチョロ。はい、あじゃあ次やったらあのナオピバーンしとくんで展望よろしくお願いします。続きましてラジオネームももくまちゃん、えりかわさんこんちくわ。こんちくわ。いつも疲れた心を癒すために聞いています、ありがとう。さて今回のテーマ、あなたのハートをジャックした異性同性の仕草についてですが、私がとある麻雀大会に参加した時のこと。滝沢和典プロより上位で終わった人は滝沢プロに壁ドンをしてもらえるという、ちょっとよだれ出ちゃったよ。得点がありやってもらいました。私より背の高い滝沢さんに壁ドンしてもらって、目が合った瞬間心が奪われそうになりました。やっぱりイケメンに近距離で見つめられるとドキドキしま、あ噛んじゃったよ。やっぱりイケメンに近距離で見つめられるとドキドキしますよね、えりかわさん。これはやばいね、滝沢さんってところがさらにやばい。これをさ、いつもそういうさことをちょっとチャラッと言ってるような人がさ、おいおいなんか何やってんだよドンとかやっても、こっちははいはいみたいな、あーまあ誰にでもやってるんでしょみたいな感じになっちゃうけど、あの滝沢プロっていうのが本当に顔もかっこいいんだけど、心もいつもこう穏やか優しく、そしてこうどちらかというとすごく騒ぐタイプじゃない、寡黙な雰囲気の方なのね。そしたらさ、そんなでもちょっと笑った笑顔が可愛いのよ。そんな滝沢さんにさ急にドン見つめられて、はぁなっちゃうよね。これね、あのみんなにちゃんと分かってほしいのはギャップが大事ってこと。あの誰でもいつでもそういうことをやってるんだったら、あの相手ははいはいはいみたいな、あーどうせね誰にでもやってて、また調子乗ってんでしょってなっちゃう。そうじゃないの、普段やらなそうな人がこういうことしてくるのっていうところに、女性でも男性でもキュンってくるものだから、皆さんそこはうまいこと使い分けてもらえたらなと。はい、肝に銘じました。D が D やんなそうだな。そんな、ラジクロこのディレクター D のですね、好きな、これ女性の仕草は、髪をまとめていたポニーテールとかしていた女性が髪をバサッと、そのゴムとかをねシュッと解いた時ね、あーしかもねシャンプーとかの香りがふわっと広がる感じがありますよね。めっちゃいい顔してんな、まあ、これはわかる。まあ、男性もめちゃめちゃこう運動とかで汗かいた後に前髪とかさってかき上げられると、あなんか色っぽいなって女性も感じます。私はね案外あの普段のちょっとした仕草が好きで、あのねえねえみたいな感じで聞いたりとかなんか言った時にんってなんか優しい声でんどうしたのみたいな感じで聞かれたりとか、あとさっき言ったように男性の笑顔が結構好きで、真剣に何かを取り組んでる時とかも、あこの人こんな真剣な顔するんだってキュンってくるんだけど、そういう人がふわっとこう何か言った時に笑った時の笑顔っていうのが、あでもそれにさ自分と一緒にいてくれることを楽しんでくれてるんだなってやっぱ思えるから、そういうところも嬉しいかな。でもちょっと笑いすぎちゃうとね。さっき言ったようにギャップが大事だから両方出してこみんな。私の心をみんなキュンキュンさせてね。以上ハートジャックのコーナーでした。エリカワマイコのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。 異性の仕草、あの私が好きなタイプが、あの柴田恭兵さんと椎名桔平さんっていう話を、まあ、毎度毎度のようにいろんな方にしてるんですが、これがさ、やっぱギャップがあるからなのよ。二人とも結構真面目な、まあ、刑事役だったりとか、こうシリアスな役とかを結構されてて、そういう真剣な眼差しもするのに、ふわっとしたおふざけみたいな態度だったりとかがもうキュンってきてそういうね、やっぱり可愛さみたいなのはさ、俺若い時だと男性のそういうしっかりした態度、こう大人っぽい、あの男らしい態度にキュンとくるんだけど、やっぱね、年々、一応私まだね、一応まあ永遠の22歳の設定だけど、でもそういうこと置いといて、年々男性のそういう子供っぽいところとか、こう自然なラフなところが、あ、可愛いなみたいなね何を言わせてんだよ。あ、じゃあ D は大丈夫ですなのでね、みんなもね、だから一緒にいて気が休まるなって私と一緒にいて思って自然に出してくれる笑顔がいいんだよ。もういいや告知ね、告知なんだろうな、今ずっとですが、マージャンファイトクラブ SP、 マージャンファイトクラブエクストリームアーケード版ゲームセンターで打ったりとか、あとスマホ版のマージャンファイトクラブに参戦しておりますし、私が所属する日本プロマージャン連盟の公式オンラインマージャンサイト、ロンロンなどでもね、マージャンを打っております。いつでもどこでもどんなところにいても、私とそしてプロたちとマージャンが打てちゃうかもということで、ぜひ参戦してみてください。他にもちょこちょこ私のゲスト活動だったりとか出演情報を X など SNS でね、ポストしてますので、チェックしてみてください。それではエリカマイコのラジオジャック、今日はここまでです。はぁ、そろそろみんなを解放しますか。ここまでのお相手は、やっぱり笑顔っていいねな、エリカマイコがお送りしました。また絶対遊びに来ること、あつしくは。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。